明けましておめでとうございます。藤岡です。とね、今年もよろしくお願いしますということで、今回新年一発目の、メルマガをちょっと書いていたんですけれども、どうせ、メルマガ書くんだったらちょっと久しぶりに音声メルマガっていう形でね、お届けするのもいいかなとちょっと思い立ちまして、急遽音声メルマガ今収録をしています。で、急遽でね、こうやって録音してるのってちょっと防音がない場所でこちらね、録音の方しています。なので、ちょっと周りのね、騒音とか紛れることもあるかもしれませんが、そこはちょっと申し訳ないですけどお許しください。で、今日喋ろうかなと思っている内容なんですが、大きく分けて2つ。1つは効率よく収益を上げていくための考え方、そしてもう1つは達成確率を高めるための目標の立て方ですね。やっぱり新年一発目っていうことで、効率よく、収益上げることだったり、あとは目標の立て方とかね、そういったことを知ることができれば、これを聞いてるね、あなたにとってはプラスになるんじゃないかなと思って、この内容にさせていただきました。というわけでね、お時間許す限りはしっかり聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。では早速本題なんですけれども、まず1つ目、効率よく収益を上げていくための考え方についてお伝えしていきますね。これについてですけれども、まずはその効率よく収益を上げていく、誰しもね、やっていきたいことだと思うんですよ。どうせね、同じ行動を取るんだったら、できるだけ効率よく、手間なく、言い方悪いんですけども、ある意味楽して結果を出していきたい。これは誰しも考えることだと思うんですよ。僕だって当然そういうふうに考えます。だけれども、多くの方っていうのは効率よく楽してやろうとしようとするあまり、かえって効率の悪いやり方ばかりやってるなというのが僕が見ていて思うことなんですね。なので、じゃあどうすれば本当に効率よく、そして手間なく収益上げていけるかっていうことをお伝えしていければなと思います。まず1つ目なんですけれども、これ当たり前のことではあるんですが、手を広げない、選択と集中ってやつですね。これ僕のメルマガをね、長いこと見てる方っていうのはもう耳タコの話かと思いますが、やっぱりそう、何回も何回も言ってもやっぱり手を広げちゃうんですね、ついつい。これは言ってる僕自身も、油断するとすぐに手を広げてしまいたくなります。そして手を広げてしまったこともあります。だけども、どれだけ頭がいい人、賢い人でも、要領よくやれるって言ってる人でも、やっぱり手を広げると効率は悪くなります。もう必ず悪くなりますね。なので、例えばそうだな、これを聞いてるね、あなたが背取りを頑張ってるっていう時に、その背取りの手法でもいろいろあると思うんですよ。その電脳背取りだったり、店舗背取りだったり、で、電脳背取りに関して言っても、いろんな仕入れ方、仕入れ先とか仕入れジャンルとか、いろんなものがあると思うんですが、結局そのあれこれ同時進行やってうまくいってる人って、めったにいないんですよ。でも、こうやってめったにいないんですって話を聞いて、思われるのが、メールマガ書いてる人はいろんなやり方で、パターンで仕入れてますよって言われる方いるかもしれませんが、それも一つ一つをちゃんと完全にマスターした上で次のステップに行くっていうことを、ちゃんとそのステップをね、こなしてる、方だけがそういういろんなことをやってもうまくいくわけであって、じゃあこれを聞いてるあなたがまだその一つの手法を確立できてないのに、その同時にいろんなことをやって、それがその効率いい結果につながるかっていうと、つながらないわけですよ。結果が出ない、なかなか出ない。で、あれこれいろんなことをやって焦る、で、空回りする、で、また新たなことをやろうとするっていう、悪循環に陥る。なので、これ聞いてるあなたが、その背取りでもアフィリエイトでも何でもいいんですよ。そのメルマガ書いてるでも何でもいいんですけれども、その今やってることで、これを集中してやると決めた手法、やり方、ジャンルですね、っていうのがあれば、必ずそのできるだけ手を広げず一つに絞る、そういうふうに考えてやってください。これね、さっきも言ったように、僕のメールマガでは何度も同じことを言っています。もう選択と集中ですね。これもう耳タコのようにもうずっと言い続けてるんですが、これからも言い続けますね。なので、その手を広げて稼げるなんて勘違いしてる人は、今すぐやめて、その今やってるジャンルの中から、一つに絞って、そこだけで結果を出すように頑張っていきましょうと。で、2つ目なんですけれども、これも言ってしまえば当たり前っちゃ当たり前なんですけども、できる人のパターンを真似る、 丸パクリはダメですよ、当たり前なんですけれども、その、まあ、アフィリやってる人でその売れてるサイトをね、記事を丸パクリするみたいなね、そういうコピーをするみたいなのは良くないんだけれども、そのパターンを真似るっていうことを覚えてください、うん、例えば、まあ、さっきセドリを例にしましたから、今度はアフィリを例にしましょうかね、うん、さっきも言ったようにうまくいっているサイト、自分が狙っているキーワードで上位を取っているサイト、上位に、まあ、短期間で、ね、すぐ落ちていくようなサイトは参考にしちゃダメですけれども、なんかこのサイトいつ見ても上位にいるなっていうサイトがあれば、絶対に上がってる理由があるんですよね、上位を維持している理由。それが文字の量なのか、それともキーワードの入れ方なのか、それとも、まあ、非リンクですね、バックリンクなのか、それともその取ってるドメインが実は中古ドメインでいいドメインを取ってるのか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですが、まあ、そういったどんなパターンでその上位を取ってるのかな、アクセスを集めてるのかな、収益を上げてるのかなっていうのを調べていく。で、そういうのが一番いいんですけれども、まあ、そんな時間ないよ、そんな手間かけられないよっていう人は、やっぱりまあうまくいってる教材ですよねっていうのを買うなり、まあ、もっと言えばそのコンサルとか申し込んだ方が手っ取り早いと思うんですよね。直接会話で聞いていく、うん、いやこれについてどうなんですか、教えてくださいみたいな、やっぱり お金を払って聞いていく、で直接出会って聞いていくっていうようなことをやっていけば、うまくいってる人のパターンが分かってきます。でそのパターンを真似ていくということをやっていけば、必ず成果が上がっていきます。で、もう一つですね、これあんまり言ってこなかったんですが、これも大事かなと思ったので、ちょっと効率よく収益を上げていくための考え方でお伝えしておくと、の一つの行動で複数のキャッシュポイントが作れないかを常に考えるですね。これ一番最初に言ったその手を広げない、その選択を集中するっていう話と、ちょっと勘違いすると、ね、矛盾というか勘違いして行動される可能性があるので、ちょっと気をつけて聞いてほしいんですけれども、そうですね、例えば、まあ、何でもいいんですが、じゃあちょっとアフィリにしましょうかね。僕最近ちょっとアフィリに力入れてるので、で、まあ、例えばサイトアフィリで、まあ、記事を書いてますと、うん、で文章を書いてるときに、じゃあその普通にやる人、まあまあただただ頑張るだけの人っていうのは、頑張って記事を書いて、まあさっき言ったようにそのできる人のパターンを真似て作業をやっていけば、そのサイトアフィリで報酬が上がっていくと。でそれだけで終わるのではなく、例えばですよ、うん、まあこれは僕自身がやってることですけれども、そのじゃあサイトアフィリで記事を書いていきますと、でうまくいくパターンが見つかったと、それ通りにやってどんどん収益上がっていく、そのパターン過程っていうのを、じゃあその考えをまとめていってブログにまとめていく、無料レポートの記事にする、ね、っていうような、自分がやってる手法を整理してそれを文章化したら、さあどうでしょう、無料、さっき言ったように無料レポートのコンテンツになる、新たなブログ記事になっていく。でそういうことで、やってることはサイトアフィリを頑張ってるだけなんですよ、あなたね、これを聞いてるあなたがもしねサイトアフィリをやってるのであれば、だけれどもサイトアフィリのやり方、稼ぎ方を自分なりに整理してまとめていくことでブログ記事もできる、うん、で稼ぎ方を教えてあげる、そしてじゃあそれを無料レポートにまとめたら、そうやってそのメルマガ読者を集めるような取っかかりにもなるっていうような新たなキャッシュポイントが自然と作れますよね。だしそうやってじゃあ記事を書いていく、でやり方を整理していく、まとめていく、じゃあそういったのを文章にまとめるんじゃなくて、であればじゃあ文章にまとめたことを、じゃあ今僕が喋ってるみたいに音声として喋ってみる、で音声として喋ったことを YouTube にアップしてみる、ね、これ、まあ、今から YouTube に上げるか分かんないですけれども、まあ、だし、そうだな、iTunes とかで、ね、聞けるようにポッドキャストの番組の登録をしてみて、そこで音声を、ね、流してみるとかっていうようなことだってできるわけですよ、うん、無料でできますから今言ったこと全部で、そうやってやっていけば、もう今言っただけでも一つのその行動ですよね、サイトアフィリで頑張るという行動で、その3つ4つのキャッシュポイントですよね、そのアクセスが集まる流れっていうのが作れたじゃないですか。あとは行動するだけっていうふうにどんどん考えていくことができる。もっと言えば、じゃあ直接今ね、こうやってサイトアフィリで頑張ってることっていうのを人に会って教えていく、そしたらコンサルティングみたいなことだってできるかもしれないって考えたら、どんどんどんどんキャッシュポイントって膨らんでいくわけですよね。だけども繰り返し言いますけれども、やってることっていうのはサイトアフィリで頑張るっていう、ただその一つだけなんですよ。 から、あくまでもその最初に言った手を広げない、選択と集中っていうルールは守った上で、じゃあ今やってる自分の行動が違うキャッシュポイントもつながっていかないかな、そしてつながるんであればそれを効率よく行動に起こしていけないかなっていうことを常に考えながらやっていく。これが一つの行動で複数のキャッシュポイントが作れないか常に考えるっていうことになっていきますね。まあ、これちょっとアフィリの話ばっかりしてたので、あと僕のねメルマガ読者さん、最近セドラーさんも多いみたいなので、まあ、その辺の話、セドラーさん向けの話もしておくと、じゃああなたがやってる仕入れ方ね、仕入れていろいろ調べていく、で仕入れていっても、じゃあ予算、仕入れ予算ってありますよね。仕入れ予算が決まってると、じゃあ自分が仕入れたいなと思って、あこれ仕入れたら売れるのにと思っても、予算の関係上どうしても仕入れたくても仕入れられないというものも出てくるはずです。そういった商品リストをストックしていって、じゃあ その中の一部をブログに提供していく、情報を出していく、いやこういったのが利益出ますよって、もうタダで教えてあげたらいいじゃないですか。無料ブログで紹介するなり、でそれをレポートにまとめて紹介するなり、まあ、YouTube でね、その、まあ、YouTuber 見たくその映像で映って、まあ、暴露するなり、何でもいいんですよやり方は。だけどもやってる行動は、売れる商品のリストを作っていく、情報を調べていく、そしてそれを提供していく、ですることでまた新たな、アクセス、動線、キャッシュポイントっていうのを作っていけますよね。もっと言えば、そうやっていくつかね、こうタダで教えてあげながら、もっと収益になるやつをじゃあ有料で提供しますよと、売れる商品データ販売しますよってやったら、そのまあファンになってくれた人ね、何人何十人か買ってくれればね、そうだな、まあ、100商品リスト、200商品リスト分かんないですけれども、まあ、1万円2万円っていう金額で売ることってできると思うんですよ、うん、実際そうやって売ってる人たくさんいますしね。でそういうふうにやっていけば、あなたのその無料で提供した情報の中から、あもっと知りたいなっていう人が、一部の人が買ってくれれば、それだけで何十万何百万っていう新たなキャッシュポイントを生むこともできる、ね、これはもうサイトアフィでも一緒ですよ。じゃあそうやって売れるキーワードだったり、売れるサイトのパターンだったり、まあ、記事だったりっていうのを販売してる人っていますよね。それもやっぱり自分で稼ぐパターンを見つけて、でそういったサイトの記事を作って、で自分で処理しきれない記事っていうのをじゃあ販売して、で新たなキャッシュポイントにしていくっていうのは全然ありなんですよね。なので一つの行動、稼ぐやり方ですね、手を広げずに選択と集中を繰り返し、うまくいくパターンっていうのを作り上げて、でその中からじゃあその一つの行動の中からね、複数のキャッシュポイントを作れないかなっていうのを常に考えて、それに合わせた行動をしていくっていうことが、その効率よく収益を上げていくための考え方として重要じゃないかなということでね、まあ、一つ目のテーマとしてお伝えさせていただきました。はい、では、2つ目ですね。2つ目のテーマとしては、成功確率、まあ、達成確率を高める目標の立て方についてお話をしていきます。はい、まあ、これについてもね、3つの項目をちょっと考えたんですけれども、達成確率をですね、高める目標の立て方としては、まず1つ目、長すぎる目標を立てないっていうのが重要になるかなと。これね、よっぽどその数字に強い、よっぽどビジネス経験が長い人であれば別ですよ、うん、だけれども、その大して、まあ、言い方悪いから、まあ、でもあえて言いますわ、大してそのビジネス経験も長くない、大してそんな結果も出してないっていう状態なのに、じゃあ1年後の目標とか3年後5年後の目標ってっていうのをその正確に立てるって、正直不可能だと思いません？冷静に考えて、やっぱり目標っていうのは到達可能なものを立てるのが目標ですからね。で、口頭無形なもの、要はこう達成できるか分かんないけれども、とりあえず数字として立てましたみたいなね、よく分かんないけれども、じゃなんか欲しいから年収1000万とか言ってる人はいますけれども、でそれが到達する根拠があって見えているんだったらいいんですよ、1年後にそれを到達するっていうのはいいんだけれども、じゃ全く見えてないのに、じゃ1年後の目標年収1000万って立てたところで、もう行動に移さないわけですよ、そんな目標に向かっての、うん、であるなら、もうその目標ってただの願望ですよね、夢物語、まあ、意味がないんですよね、立てるだけであれば。そんな目標を立てるのは時間の無駄なので、その長期目標、長すぎる目標っていうのは立てないと。じゃあどうすればいいのっていうと、自分の中で現実的な目標ですよね、このぐらいの期間だったら見えるかなっていう範囲を決めて目標として立てる、 僕がおすすめなのは、その、ね、目標を立てるっていうのはあんまり得意じゃない方でも、その最大で3ヶ月かな、3ヶ月間の後の目標ですね、3ヶ月以内にこれを達成するっていうような期間で決めていく。で、その3ヶ月後の目標に対して、じゃあまず最初の1ヶ月はどうしようっていうような目標立て方を立てていくっていうのが非常に、まあ、誰でもできるおすすめのやり方かなと。で、その3ヶ月経った後に、じゃあどうだったかっていうその結果を踏まえて次の3ヶ月を立てていく、次の3ヶ月立てていくってやると、その本来ね、よくやるのが、その1月の頭にその1年後の目標を立てました。だけれども、もう1回立てた後もうずっと忘れちゃうわけですよね、その立てた目標っていうのを。で、その11月とか12月になって、1年前立てた目標どうだったかなと見て、全然到達してなくて焦るって。これ結構、まあ、これ聞いてるあなたにもこれまであったパターンじゃないですかね。そうじゃなくて、3ヶ月の目標っていうのを立てていくといいのが、1年間で4回立てれるんですよ。まあ、今だったら1月から3月までの目標、4月から6月までの目標、7月から9月、そして10月から12月っていう、その4回の目標を立てられますよね。っていうふうにやっていけば、4回立て直せるわけですよ。やっぱ最初の3ヶ月間うまくいかなかった、なぜうまくいかなかったんだろう、じゃあ次はどうやっていこう、どうやっていこうっていうふうに繰り返していけば、年間、まあ、毎年1回しか立てないよりも必ず前に進みやすくなるので、なので、まあ、3ヶ月ごとを基本に、まあ、その中で、じゃあ最初の1ヶ月はどうするか、2ヶ月目どうするかっていうような、その短い期間の目標を立てていくっていうようなことを癖づけていってください。で、これが1つ目の、長すぎる目標を立てないっていう意味ですね。で、2つ目の達成確率を高めるための目標の立て方は、と今度は、長すぎるではなく、高すぎる目標を立てないですね。先ほど、まあ、その1年間の長すぎるような目標を最初から立ててもなかなか到達しないよって話をしましたけれども、まあ、こう自分がこれちょっと無理だな、だけども欲しいなっていうような金額を立てたところで、まあ、ビジネスなんでね、その数字を立てたところで、やっぱりこう目指そうという気がそもそも起こらないんですね。よっぽど意志が強い人なら別ですよ。まあ、ごくごく稀にいるものすごい意志の強い人であれば例外ですけれども、基本的に世の中の99%の凡人は高すぎる目標を立てたところで行動に移しません。なので、自分の中でそのちょっと高め、低すぎる目標もダメですよ、もちろん。こんなん絶対できるわってのもダメだけれども、ちょっと頑張ればなんとかなるかもしれないっていうレベルの目標ですね。例えば、まあ、まだ全然稼いでない人であれば、まず3ヶ月間で月3万円、5万円稼ごうとか、ね、副収入レベルの、まあ、10万円でもいいんですよ。だけれども、まずはその副収入レベルの、その数字を立てようとか、っていうような、その現実的なところ、ちょっと頑張ればいけるんじゃないのかなっていうところをまず立てていく。で、まあ、5万円、10万円稼いでる人であれば、じゃあその3ヶ月立てて、今行動をこういうふうにやっていけば倍にはなるな、3倍にはいけるなって見えるんであれば、それを、まあ、目標に、次の目標を30万にしていくとかね、20万にしていく、50万にしていくっていうような、その具体的な自分の中で目指せる範囲の高すぎない目標ですね、を立てていくっていうのが非常に重要になります。そして最後3つ目ですね。と3つ目は、2種類の目標を立てるっていうことを心がけてみてください。で、この2種類の目標って何かっていうと、1つ目の目標っていうのは、まあ、ゴール目標っていう言い方を僕してるんですけれども、まあ、先ほどからね言ってるように、まあ、その3ヶ月後に到達するための、金額ですね、数字目標ですね。まあ、3ヶ月後に、まあ、さっき言ったように月収、まずは0円の人は10万円目指しますとか。ね、10万円稼いでる人は3ヶ月後にまずは30万目指しますとか50万目指しますとか、そういったその自分がちょっと頑張ればなんとかいけるんじゃないのかなという金額を目標として立てるのがゴール目標ですね。そして2つ目、2種類目の目標っていうのが行動目標になります。で、この行動目標っていうのが、さっき言ったその10万円、3ヶ月後に10万円、3ヶ月後に30万円っていうのを到達するために、必要な具体的な行動量目標ですね、を決めていく。例えば、まあ、アフィリやってる人であれば、何サイト作るとか、何記事書くとか、ね、こういったそのコンテンツ量を作るとか、まあ、そういった具体的な作業に置き換えれる数字、ね、セドリやってる人であれば何サイト仕入れるとか、 ね、あ、ごめんなさい、何商品仕入れるとか、でそういった、まあ、具体的な数字に置き換えられるもの、単価いくらのものを仕入れるとかね、1商品あたりの平均あの販売利益をいくらに持っていくとか、まあ、そういったその行動に対しての目標ですね、行動量目標っていうのを立てていってください、はい、っていうふうに、まあ、まとめていくと、1つ目の、効率よく収益を上げていくための考え方というのが重要になりますというところで、1つは手を広げない、選択と集中していく、そして2つ目はできる人のパターンを真似ていく、そして3つ目は1つの行動で複数のキャッシュポイントが作れないかを常に考えていくことっていうのが重要だと述べさせていただきました。そして2つ目のテーマとしては、達成確率ですね、成功確率を高めるための目標の立て方というテーマで、1つ目の重要ポイントが長すぎる目標を立てない、まあね、1年とか3年とか5年とかっていうのが、まあ、経験豊富な人はいいけれども、そうじゃない人は、まあ、まず3ヶ月とか、ね、具体的な自分がイメージできるその期間での目標を立てること、そして2つ目が高すぎる目標を立てない、まあ、荒唐無稽な目標を立てたところで、まあ、目指そうという気が大半の人は失せますね。そうじゃなくて、自分の中でこれならちょっと頑張ればできるっていう範囲の目標を立てていくこと、そして3つ目が2種類の目標を立てていく、ね、ゴール目標、ね、と行動目標ですね、どういった、まあ、具体的な作業ですね、ゴール目標に到達するために必要な作業量を、まあ、決めていくことっていうのが重要だと述べさせていただきました、まあ、こういった部分を、ね、気をつけて改めて今年1年っていうのを過ごしていけば、そして目標を立てていけば、まあ、あなたが、ね、求める結果っていうのに少しでも近づいていくんじゃないかな、そして効率よく近づいていくんじゃないかなということで、僕からの、まあね、新年一発目の音声メルマガっていうのを、まあ、終了させていただきます。どうも最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼します。